こんにちは。今回ご紹介する論文は、口腔扁平上皮癌の診断を、もっと簡単で、患者さんへの負担が少ない方法で実現しよう、という研究です。口腔扁平上皮癌、いわゆる OSCC ですね。これは、頭頸部癌の中でも、患者数が多くて、1年間に、世界中で30万人以上が診断されていると言われています。日本でも決して少なくない疾患なんですが、ここに大きな問題があるんです。それは何かというと、早期発見がものすごく重要なのに、現在の診断方法は、患者さんにとって侵襲的だということ。具体的には、疑わしい部分から組織を採取して、病理検査で確認する、という流れになります。これは、患者さんの心身両面に負担がかかりますし、検査を躊躇する原因にもなりかねない。そこで、もっと簡単で、患者さん、優しい診断方法がないだろうか、という問題意識が出てくるわけです。こんな背景の中で、今回ご紹介するのは、NPJ デジタルメディシンに、2026年3月に発表された論文です。オンラインで公開されているので、興味がある方はぜひ目を通していただきたいのですが、この研究は、呼気と唾液を分析することで、非侵襲的に OSCC を診断しよう、というアプローチをとっています。具体的には、どんなことをしているのかというと、マススペクトロメトリーという分析手法を使って、患者さんの呼気と唾液に含まれる化学物質を詳しく調べるんです。そうするとですね、OSCC 患者さんに特有のバイオマーカーが見つかったわけです。その代表的なものが、メタンチオールという硫黄含有化合物と、フソバクタリアムヌークリータムという菌。これらの物質や菌が、OSCC 患者さんに優位に高く検出されたということですね。そして、ここからがこの研究の真骨頂なんですが、このバイオマーカーの情報を AI に学習させて、診断モデルを構築したんです。その結果はどうだったかというと、外部の検証コホートでテストしたところ、ROCAUC が0.92という、かなり優秀な成績を収めています。つまり、OSCC 患者さんと健常者をこの AI モデルで分別すると、92% の精度で正しく判別できるということ。これは臨床的にも実用的なレベルだと言えます。さらに注目すべき点は、研究チームが研究論文で終わらず、バイオ、フューチャー、ACNN.com というオンラインプラットフォームを構築して一般に公開しているんです。これは双方向性のプラットフォームで、バイオマーカーの値を入力すると、リアルタイムで OSCC の予測確率が出されると同時に、バイオマーカーの解釈についても説明してくれるという仕様になっています。研究者や臨床医が直接利用できるようになっているわけです。では、これが臨床の現場でどういう意味を持つのか考えてみましょう。一つは、スクリーニングツールとしての価値です。現在、口腔癌のスクリーニングは、口腔内視診が主体なんですが、これは、賢者の経験や、技量に左右されやすい側面があります。一方、この呼気、唾液分析と AI を組み合わせた方法は、客観的で、再現性が高い。つまり、疑わしい患者さんをより正確に同定して、不要な組織採取を減らす。あるいは、見落としを防ぐ、ということが、理論的に可能になるわけです。もう一つ重要なのは、アクセスの問題です。組織診断には、専門的な施設や人員が必要ですが、呼気と唾液の分析なら、より広くアクセス可能になる可能性がある。特に地方や医療資源が限定的な地域では、この手法の価値は高いと考えられます。そして、研究チームも言及していますが、この枠組みは、口腔癌だけに限定されるものではないんです。呼気ベースの診断というアプローチは、肺癌や食道癌など、他の呼気関連バイオマーカーが存在する癌にも応用できる可能性があります。つまり、今回の研究は、癌診断全体の非侵襲化へ向けた一つの重要なステップになり得るということですね。ただし、いくつか実装上の課題も考えておく必要があります。例えば、こうした分析機器が、一般的な診療現場にどの程度普及していくのか、あるいは保険診療として認可されるための臨床的エビデンスをどこまで積み上げるのか、といったポイントです。また、バイオマーカーのカットオフ値を 様々な患者集団でさらに検証する必要もあるでしょう。では、今回の研究のポイントをまとめます。口腔扁平上皮がんは、早期発見が極めて重要な疾患なのに、現在の診断方法は、侵襲的で患者さんの負担が大きい、という問題がありました。今回の研究は、呼気と唾液のバイオマーカーと AI を組み合わせることで、その課題を打開しようとしているものです。特に評価できるのは、研究の実用化に向けた動きが素早かったこと。オンラインプラットフォームを構築して、研究者や臨床医が実際に使える形にしている。こうしたベンチから臨床への流れが加速していくことは、患者さんにとって大きなメリットがあるはずです。今後、この手法が多施設での検証を経て、臨床診療の一部として組み込まれていく可能性は十分あると考えます。特に初期スクリーニングツールとしての位置づけなら、導入の道筋も見えやすいかもしれません。引き続き、このような非侵襲的診断法の開発と臨床応用に注目していく価値があります。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。